ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs の元局アナ湯宮智子です。SDGs はサスティナブルディベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標の略称で、2030年までに世界を、地球を良くするぞという目標なのですが、私は普段この SDGs を推進する仕事をしております。
はい、酒井です。昨日のドラフト会議でなんとソフトバンクから1位指名されたと言われています。はいはい、酒井です。よろしくお願いします。
この昨日っていうのがこのオンエアされる時にいつになってるのかっていうのが一体ね。
わからないですよね。もしか2019
年なのか。18日に収録でお送りしております。
はい、今日は声だけになりますが、村上と申します。毎年酒井さんと一緒のようにドラフト会議かからないかなと毎年楽しみにしてるんですが、まあ、プロ志望届出してないので。
確かに。
来ないなと。
確かに忘れてました。僕も
でも残念な毎年送ってます。よろしくお願いします。
はい、今回は村上さんが経営する人事コンサル会社9つの事務所からお送りしております。
はい、よろしくお願いします。
事務所ですよね。仕事も実は年齢もバラバラの我々3人ですが、実は同じビジネススクールのゼミで学び、2018年に一緒に卒業した同期なんです。村上亮さん、そして酒井さんですね、なかなかな年齢ではありますが、未だドラフトの夢を見ているという、
そうですね、
まあ、野球中年
そうですね、ということですね。今からデビューするとオールドルーキー、
うん、オールドルーキー、
結構労災が気になるところもあり
ますね。はい、ということで、この番組は40歳のディスタンスと題して、はいはい、毎回ゲストをお迎えし、その方の40歳に対する距離感を語っていただきます。
はい、
40歳を超えた方もこれから迎える方も、うん、何か節目分岐点を思いながらゆるゆるとお聞きください。ということで、映っていながら大変ながらお待たせいたしました。はい、今回のゲストです、はい。一般社団法人組織内サイレントマイノリティ代表理事、そして日本 CHRO 協会事務局長、須藤智弘さんです。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。まあ、こんな感じでポッドキャストやってるんですが、
いいんじゃないですかね。
はい、YouTube も撮ってますんで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。では簡単ですが、須藤さんのプロフィールご紹介させていただきます。1991年に JTB に入社、公立中学校の修学旅行の営業、添乗業務に従事されました。そして2000年にベンチャー企業、人材サービス業の企画室、コンサルティング室を経て、2001年にパソナに入社。パソナでは営業企画などをご経験された後、最高人事責任者の在り方を研究する日本 CHO 協会を2003年に立ち上げ、事務局長として8年半務められました。2011年7月からはインテリジェンス HITO 総研リサーチ部首席研究員として、日本的雇用システムの在り方の研究から中高年、女性活躍、障害者雇用、転職者、正社員の雇用やキャリアについて調査研究、組織内で何らかの理由で声を上げられない社員が増えたことから、2016年10月、誰もが生き生き働き続ける社会を実現するために一般社団法人組織内サイレントマイノリティを立ち上げ、代表理事に就任されました。まあ、このほか国の政策に関する提言などもされているということで、今回も華麗なるプロフィールのゲスト様でございます。
だいぶ長いですね。
全部紹介しようと思って、華麗になるなと思ってちょっと割愛させていただきました。
人生の積み上げが物語ってますね。
積み上がってますね。
酒
井さんとはパソナ時代から。
そうですね、そうですね、パソナの時によく勉強会とかやっていただいたり、まあ一見小難しい話をしてるんですけど、僕はなんかよく理解できて、ちょっとなんか面白い人だなと思って、よく飲みの誘いをしてるんですけど、一回も実現されてないっていうね、っていうような方ですね。まあいつもなんかよくお会いして、実はですね、僕がそれこそ早稲田の卒論、
はい、
修士論文を書くときにもちょっとテーマとか進め方も実はご相談したりとか、
何でしたっけ、
もう忘れましたね。一応なんかキャリコンっぽいことを書いて、あ、まあ、なんか主体性のメカニズムみたいなことを書いてましたね。っていうのをどう進めるのみたいなことをいろいろこう聞いたりとか、っていうのをちょっと折々いろいろとご相談してる感じの方でいらっしゃいます。
私は実は、ね、キャリアが まあ、ミュージックですけど近くて、
うん、
私も新卒旅行会社で、日本旅行ってところ
に、確かに
JTB と比べたら
近い、
その後マイナビに行ってるので、
多
分ストーリー的にはやってることは全然あれですけど、近いなと思って、
ね、見てますね、
よろしくお
願いします。
おじゃあぜひぜひもりもり今日は質問が、
そうなんですよ、
ね、
さっきドラフトの話したので今日ですけど、私今日パーッと海外行くので、
あ、
好きですし、未だに
日本で選ばれなかったからもしかして海外、
そうっていうのもありますが、
はいはい、
まあ、そして酒井さんがもっとパソナっていうのを、まあ、今明かされる、
あ、確かにそうですね
今まであんまり、ね、
まあ、ましたけど
プロフィール話してない、
あ、私もテンション上げちゃった
まあいいです、
いいね、大丈夫、はいはい、大丈夫です、
はい、
じゃあでは早速伺っていきますが、須藤さんが人材組織っていうキャリアを歩まれたきっかけってどんなところにあったんですか、うん、
まあなんかあれですよね、あの旅行会社にいて、なんでしょうね、まあこうずっと働いてても、まあ、なんですか、あのどんどん一生懸命やっててもこう、まあ、やってなくてもボーナスとかでね、なんか9000円ぐらいしか違わないとかあって、
9000円、
そうそう、
ボーナスで9000円、
3ポイントって1ポイント3000円で、
はい、
いい人でもその3ポイントしかつかない、あ、通常のポイントプラス3しかつかないけれど、
うんうん、
普通の人でもそのなんか9000円ぐらいしか差がなくて、
うん、
それがなんかちょっとこうなんか人事が間違ってんじゃないか
な、あもしかして旅行会社の中時、
旅行会社の時、
私も喋
り言ってない、
言ってない、はい、まあでもその時に人事評価に疑問を持たれたってことですね、
うん、やっぱりね、なんかねおかしいなと思って、
うんうんうん、なんかいろんな音が鳴ってます大丈夫でしょうかいろいろ食べたから、
そこからか、
うんうん、
でなんかあのまあその職場の中でこう後輩部下がどうやる気を出すかみたいなところに興味を持ってて、
うんうんうん、
でちょっとそういうような勉強会に、まあ、行って学んで、
うん、
人事制度の問題とあと、まあ、心理学みたいなものを少しこう学ばせていただいて、
うん、
で、人材ビジネスの方にたまたま縁があってこう入ったっていう感じですね。でその人材ビジネスの時に、そのオーナーが言ってたのが、まあ、あの輝けなくなった人を磨いて、で輝ける場所にいかにちゃんと届けるかって、うん、これが我々の仕事だっていう風な話を聞いて、
うん、
あこういうのがなんか自分にはすごく
面白
いいなっていうふうに思って、まあ、入っていると。だからそれがまあ結構入ったきっかけでもあり、今のその結局その思いみたいな、
うん、
まあ、ところがあのそこにあるのかなっていうふうに思いますね。
うん、人材組織をまあお仕事にされてもう20年ぐらいにじゃあなりますか。
そうですね。
JTB 何人いたんですっけ。
9年かな。
9年。
うん。2000年に辞め
てるか。じゃあ9年いて、9年目だからちょうど何歳ぐらいですか。
30歳とか。
30の時に転職。
で全く違う業界に30人。
で、うんうん、でもそこは面白い。勉強してるから、その人材人事、うん、人事とか心理学とか勉強してて、まあ行ってるんで。あ、まあ、それを正式に言うと、まあ、あの離れたきっかけになってるんですけど、そういう勉強してもっとそこについて勉強したいなと思って大学院行こうというふうに思って、それ大学院の大行くからちょっとこうか今のその現場を外してくれって言ったら、その何言ってんのまだまだ稼げって言われて、でまあ俺はものじゃないっていうふうに
思って
、
偉い
な、いやいやいや、
尖ってる、尖ってる、
俺はものじゃないぞって
思ってるだけ
ですね。そう思ってで、次の就職先を探してから辞めたっていう、
あ
そういう感じです。
ちょっとそこで一回不信感じゃないけど、なんかこうメラメラとくるのがあって、
まあやっぱり人からね、人に対してそういうこう、うん、なんかこうもっとデベロップメントしたいのに、まあ所詮稼いでなんぼの世界っていう、まあ、今のなんでしょうね、やっぱりこう、
うん、
ブラック企業的な発想、
うん、
まあ、まあ働き方から見ると確かにブラックなんてほとんど休みなんかなかったから確かにブラックなんだけど、でもまあ、ね、自分で主体的にブラックに飛び込んで一生懸命やる部分と、
うん、
まあ、そういうやってきた中で8年やってきた中でそういう自分の転機っていうところに向かって考えた時に、まあ、全然上司は見てない、
あ
そういうのはやっぱり良くないなっていうのはその時に思って、今もそうならない、そういう社会にしたくないなっていうのは思うんですけどね。
社会み
たい
な、当時の、ね、その業界も私も最後の方、うん、私98年、
あ
2000年 のちょうど多分絡んでくるそこぐらいなんで、
もう KPI マネジメントバリバリの
時ですよね。バブルが終わってスパルタな業界的にも大会系ですし、
うんうん、短期的に、
はい、
旅行会社の KPI とか何なんですか、うん、ね。
業績だけですね、
はい、売上げ、
売上げ、利益ですね、
利益、
そうそう、それあたり何千万売るかっていうところだけ追われて、
基本悪いですよね、だから数って言ったら人数と単価みたいな世代ですよね。
ただ法人だったので、うん、結局いろいろあのパンフレットの単価の人数よりも利益なので、
うん、ああそういうふうに見られるところもあるんですね、
はい、売上げは全く関係ないというか、
うんね、そういうふうに結局数字でしか見てないっていうところが ね、はい、
そうでしたね、
やっぱりなんか言ってればまあ不注意をされるけど、言ってないと地獄に落ちるっていうね、そんな感じでしたよ、ね、
まあ、天井行って代休なんか取ってる暇ないっていう状態で、ずっと土日に温泉行って月下休めないから普通に来てるっていう感じで私も
そうだったので、ああそっか、そうですよね、30歳でもあれですね、その業界から全然違う業界に行くっていうのは結構チャレンジ
ですね、うん、そうですね、
あそうで
私は結構3年で辞めてしまったので、そうなん、20代半ばで、
あ、
はい、
あそう言ったら結構簡単で、
簡単ね、
旅行があんま好きじゃなかったって、
なんで入社されたんですか、
旅行会社入って結局だから、まあ、旅行の天井とか、まあ、なんだろう、修学旅行とかは、まあ、京都ならってほとんど行くんで、うん、まあ、出張感覚なんだけど、うん、ちょっと他のとこ行くとなると、まあ、ちょっと乗り継ぎはめんどくさいなとか、
あ結構ダメに感じで生き
てる、ね、私お金もらったら一生旅行会社もいいと思ってたぐらいです。
あ、旅行好きだからね、旅行
好きだから9.11と SARS があって、
SARS
さらに安い業界で、しかも業界1位じゃなかったので、ーボーナスが全部カットになり、もう上司もやめた方がいいよって言われちゃうと、うん、っていう感じで早々早々にお客さん先のその人材会社にお客さんだったので、
そうなんですね、
声かけられたので転職したってい
う、なんかやっぱ業界に対してのこう不安感みたいなのがやっぱり当然あるわけですね、やっぱそういう
感じ
です
ね。旅行全部キャンセル海外になって、国内の飛行機もみんな乗りたくないって言われて、そうキャンセル電車って言ってもね、
ネガティブだね、
売上額的には3分の1になるじゃないですか、
うん、
はい、エアがないとどうしても
、はい、私は今アパレルで働いているので、うん、アパレルだと割とアパレル内で会社を変えるっていう転職が多いんですよね、うんうんうんうん、だから業界を変える、しかもまあ旅行と人事っていうのはこう、うん、全くこうなんていうか、その中でも離れているような業界なので、うんうん、本当に思い切った決断だなとは思います
、ね、うん、30歳ですからね、
うん、いやだから旅行間違ってたんだよね
そこに行ってしまう
の、なるほど、
うん、8年9年結構長い間間違えてきたんだ、
ね、だってなんか15年か6年に海外にその学会の発表で行かなきゃいけなくて行った時に行く時にあのパスポート見たら切れてましたから
そのぐらいもう今度は旅行と離れた人生に、
うん、そうだから結局好きだから行くでしょ海外。
そうですね、大橋の時はハンコが押せなくなるまでパスポート使ってましたけど
極端です、
極端、うん、はい、だからほとんど行かない、どっちかというと、まあ、国内の温泉とか京都まで行った方がいいっていう、感じでしたね。
そうなんですね、うん、今は人事のお仕事がもはや20年となられる中で、一番のお仕事の醍醐味っていうのはどんなところですか、
今の
人事の、
うん、なんでしょうね、やっぱりなんだろう、人がまあ人事に対する、まあ、人事に対するどっちかっていうと、いろいろその人事をやってるわけじゃなくて、人事部門とかの方々に対してこういろいろと、まあ、あの視察だったりとか、なんかそういうそのどういうようなことをしてるのかっていうのを聞いたりしてるんで、まあ、そういうところでいくと、なんかこう自分がそういう部分でお客さんが気づいてくれたこととかは嬉しいですね。
どういったお客様がいましょう
か。大企業が多いですかね、はい、大企業の、まあ、CHRO っていう、いわゆる人事の役員たちといろいろ会話をしたりしますけどね。
大企業だとまさにさっきおっしゃっていたように、ボーナスはもう一律でつけたり、なかなか一人一人の個性を見るっていう人事評価できづらいんじゃないかなと思うんです
が、まあなんだろう、職場の視聴者たちがつけてるから人事には見えないでしょうね、うんうん、一人一人がいくらついてるかとかっていうのはそういうのは見えないですし、うんうん、まあ、一人一人がどういうモチベーションかっていうのもなかなかね分かりづらいっていうのがあるんで、
うんうん、
まあ、そういった意味では、まあ、それを埋めるような仕事として、うんうん、まあ、いろいろ な、そういうアウトソーシング会社がたくさんね、うん、ありますんで、うん、まあ、そういうような部分でだんだんまあちょっとこう変わりつつあるなっていうのは、うん、そういうようなツールができたんで、一人一人とか、あとは、うん、まあ、一人一人見るっていうのはちょっと難しいですけど、うん、例えばできる人はどうだとかっていうのを見るっていうような形になってきてると思いますね、うんうんうん、
なんかちょっと順を追ってお聞きしたいんですけど、僕最初旅行会社から来た人だっていうパスナ時代に話聞いて、うん、なんか、まあ、当時若い人が多いんですよ、なんかちょっとおっさん入ってきたなみたいな
30でおっさんね、
いや、その時何歳？
34
か、まあまあまあおっさんぼかったんですよ、うん、で、なんか経営企画というか営業企画みたいな確かところでいらっしゃってて、うん、で途中でなんか大学に行ってるっていう噂を国民にしながら、賛同かなんかしたっけ、
あ、そうだね、うん、言ってたねって、
でなんか話聞いて、何やってんだろうなってすごい興味のある方で、うん、で突然なんか市長協会みたいなのを立ち上げて、うん、なんすかね、僕らがこう社員がなんか勉強会をする中の一コマでいつも出てくる人だったんですよ、
うん、社員の皆さんの勉強会があったんですね。
そうそうですね。
その講師は社内の
社内の人だったりも外部の人だったりとかするんですけど、うん、その中でなんか市長協会の理事長でしたっけ、事務局長だ、うん、みたいなところでなんか出てきて、すごい本当のちっちゃい字でこう説明されてて、アカデミックな話をされてるから、すごいうちの子当時は右脳の結構会社だったんで、なんか全然違うところの領域で来てなんかやってらっしゃるなっていう風になったんですよ。あれなんかどういう流れであったんですか、ちなみに。
そのベンチャー会社行っている時、まあ、その要するにこう通けなくなった人を磨いて通える場所に置くって言ってたオーナーの会社にいたんだけど、そのオーナーがその会社外資に行っちゃったんで、うん、まあ移ろうかなっていう、まあそれ、まあ、売るってのしてたんで移ろうかなと思ってたら、たまたまパソナ紹介されて、はいはいはい、それでそちらの方に、
はい、
誰だっけ、中山さんかな、当時
中山さんですね、
あって、それでまあ行かせていただいて、うん、で営業企画の中で僕教育とかもやってたから、
あ、そうか、教育の担当の流れなんですかね、うんうん、あの CHO 協会で何で立ち上がったんですか。
あれはなんか新しいビジネスでなんかこう やろうこういうのやったらどうですかって言ったら、やってみたら
よっていう自分で企画して
やってみたらって言われたんで、じゃあやりますって。
パソナに在籍しながら協会立ち上げられ
た。あ、そうそう、パソナの中で、
中でやったんですよ。
中で立ち上げたものなんですね、うんうん、
オーナーが会長やって、
うん、
で、
うん、
まあ僕は事務局長やってっていう、
うん、いろんなそうそうたる企業の方たちの人事のトップの人たちがこう、まあ、ある何を活動、ね、勉強会のイメージが調査研究みたいなイメージがあるんですけど、
うんうんうん、そういうのをやってて、その他にもちょっといろいろやってたんですけど、じゃあそこの部分は僕ここで言え
ない。あー、わかりました
。はい、ぜひぜひお伺いしたいことがたくさんあります
が、まずカット
しておきますか。ピー
ピー言えます
ね。いろいろね、編集で操作させていただきますが、はいはいはい、とりあえず第1回はお時間迫りましたので、ここまでとさせていただきます。はい、皆様ごきげんよう。
はい、ありがとうございます。
これもあるのか。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。